では本日の聖書朗読の箇所は、創世記の22章1節から19節までになります。旧約聖書の34ページになります。創世記の22章1節から19節までです。旧約聖書の34ページになります。では読みいたします。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。三日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き礼拝をして、お前たちのところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼はなんだ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子は何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹の羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイ・イルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う。主の言葉、あなたがこれを行い、自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって主のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムは若い者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。こうしてアブラハムはベールシェバに住んだ。今お読みいたしました箇所から、それでも神を信頼すると題しまして、本日は鈴木手もて先生より言葉を取り継いでいただきます。
はようございます。
今日
も皆さんと共に、神様を礼拝できます恵みを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の地なる神様、あなたのその尊い名前を心から賛美いたします。今日も私たち一人一人をこの礼拝に招いてくださり感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。御言葉を通してあなたご自身が私たち一人一人に語ってくださいますように、そして新しい習慣に向けて私たちがあなたの愛と恵みをしっかりと受け取ることができますように祝福してください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの皆でお祈りいたします。アーメン。神はアブラハムに言われました。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地へ行き、生贄全焼の捧げ物として私に捧げなさい。こんな無茶な理不尽なことを言われたのに、アブラハムは神の言葉に従って出かけます。ためらいがなかったわけではありません。今日の一節のところに述べられていますように、愛する一人子のイサクを捧げるということはアブラハムにとって何よりもつらい試練であったのです。イサクはアブラハムが年老いて100歳になってようやく与えられた子供でした。6節には焚き木を背負える年齢になっていたと書かれていますから、おそらくこの時には10歳から15歳ぐらいになっていたのではないかと思われます。アブラハムにとってイサクは人間的な意味で愛する一人子であっただけではなくて、アブラハムの子孫を星の数のように数えきれないほど増やし、約束の地に住まわせるという神の約束の成就に欠かせない大切な存在であったのです。そのイサクを捧げよと神は命じられるのです。自分の命を差し出せと言われた方がよほど従いやすかったに違いありません。他のことだったらどんな言葉にも従います。ですけど、どうかイサクの命だけは取り上げないでください。そう叫びたいところです。しかしアブラハムはそうしたことは口にせず、主の言葉に従って朝早く荷物をロバに乗せ、一人子であるイサクを連れて出かけたのです。年を取りすぎ、頭が錯乱したり正気が保てなくなっていたのでしょうか。そうではありません。アブラハムは心から神を信頼していたのです。寄留者として各地を旅する間も、ソドムとゴモラが滅ぼされる時にも、神はいつも正義をなさり憐れみ深いお方でした。これまで何度も神はアブラハムを助けてくださり、約束の通りにイサクをも与えてくださいました。アブラハムは初めの頃は人の目を気にして恐れてしまったり、神の言葉を信じきることができなかったり、人間らしい弱さもありましたが、いろいろな出来事を通して神に信頼する人へと変えられてきたのでした。そうした経験によって神との信頼関係が築かれたことによって、アブラハムは自分の判断ではなく神の言葉に従ったのです。あなたの子イサクから夜空の星のように数えきれないほどの子孫が生まれるという神の約束を信じて従ったのでした。ここには息子イサクは 神が与えてくださったもの、すべての命は神が与えてくださったものであるという自覚と、神はいつでも正しいお方で、どんなことでもおできになるお方であるという全く信頼があったのです。3日かかってモリアの地に近づくと、アブラハムは連れの若い者たちを置いて、私と息子はそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言って、息子イサクと2人で進んで行きました。イサクの背に薪を背負わせると、アブラハムは火と刀を手に持って、神に示された山の上へ進んで行きました。するとイサクは父アブラハムに問いかけました。お父さん、火と薪はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。これを聞いたアブラハムの胸は締め付けられたことでしょう。返答に窮しながらもアブラハムはこう答えました。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。この言葉は苦し紛れの返答ではなく、彼の心からの神への信頼の告白と読まれるべきでしょう。神は自分たちの思いを超えた形で最善を備えていてくださるお方である。神はどんな時にも信頼に足るお方であるという、そのことをアブラハムはここで言い表しているわけです。人間の目には理解ができないこと、理不尽としか思えないようなことがあっても、それでも神は唯一の信頼すべきお方であると彼は信じ続けたのです。神に告げられた場所に着くと、アブラハムはそのところに祭壇を築き、薪を並べ、自分の子イサクを縛って薪の上に置きました。イサクも抵抗せず、それに従ったものと思われます。そしてアブラハムは刀を手に取り、自分の子をほふろうとしてその腕を上げました。その時、主の使いが天から彼を呼び、あなたの手をその子に下してはならない、その子に何もしてはならないと告げたのです。そして仰せられました。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムの信仰、アブラハムの従順をご覧になった神は、イサクの命を救われ、そして代わりに捧げ物とすべきお羊を備えてくださいました。それゆえアドナイイルエ、神の山に備えありという、後世に伝え続けられる神への信頼の告白、神への賛美がここに言い表されたわけでした。このアドナイイルエというヘブル語は、私たち人間の思いを超えて神の備えがあることを告白している言葉です。新約聖書のヘブル人への手紙11章17節から19節には次のように書かれています。お開きになれる方は新約聖書の452ページ、新約聖書の452ページをお開きください。ヘブル人への手紙11章17節から19節信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。神はアブラハムに、イサクにあってあなたの子孫が起こされると言われましたが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのです。 ヘブル人への手紙の著者は、約束の子イサクを死から取り戻したこの出来事は、私たちを贖い天の御国を相続させるイエス・キリストの復活を示す予計、あらかじめ示す出来事であったと教えています。アブラハムは神には人を死者の中から蘇らせることもおできになり、約束されたことを成就する力があることを固く信じたのでした。同じように創世記の22章の8節に、神ご自身が全勝の生贄の羊を備えてくださる、あるいは12節に、自分の一人子さえ惜しまないで捧げたというふうに書かれている言葉も、神がご自分の御子イエス・キリストを世の罪を取り除く子羊として備えてくださっていることを示していると言えるでしょう。さらには神がイサクを捧げるように命じられたこのモリアの山は、後にソロモンが神殿を建てた場所と同じエルサレムのモリア山を示しており、神が一人子である主イエスを罪の生贄として捧げてくださる場所となることをも示していると考えられます。このようにこのイサクを生贄として捧げるという、イサクを生贄として捧げるというアブラハムへの過酷な試練は、新約聖書のイエス・キリストの十字架と復活の御業につながっており、神が私たちの思いを超えた慰めと祝福を備えてくださっていることを表しているのです。アブラハムによる全民族の祝福の約束は、最終的には彼の子孫として生まれたイエス・キリストにおいて果たされたことを新約聖書は伝えています。そして神はイエス・キリストの救いの御業を通して私たちをご自身の永遠の愛に預からせてくださるのです。私たちはこの神が備えてくださっている慰めと祝福に目を留めたいと思います。なぜですか、どうしてですかと叫びたくなるような辛い出来事があっても、先行きが見えず不安や焦りを抱くことがあっても、心が悲しみや虚しさで覆われてしまいそうな時も、その試練や苦難の先にイエス・キリストによる完全な慰め、祝福が備えられていると信じて歩む私たちでありたいと願います。本日の聖書にはヘブル人への手紙の11章6節を選びました。ご一緒に読んでみたいと思います。ヘブル人への手紙11章6節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。私たちも人生において災害、病気、事故など、なぜですかと叫ばずにはいられないようなことを経験いたします。その試練の中で、その悲しみ痛みの先にある神の備え、慰め祝福を仰ぎ見て、信仰を持って神に近づくことが求められているのです。望みえない時に望みを抱き、神が御約束を成就してくださると信じ通したアブラハムのように、私たちはどんな時も神を信頼し続けて歩むものでありたいと思います。今日のメッセージのタイトルにも付けさせていただきましたように、私たちが目を留めたいのはアブラハムの行動よりもこの神への信頼です。神への信頼、 神への信仰です。神への全く信頼があったからこそアブラハムは神に従い通すことができたわけです。このアブラハムの信仰、神を信頼して委ねる信仰を私たちは習いたいものです。そのためにはアブラハムのように神のこれまでの導き、神の御業に目を向けることが大切です。そして自分の思いを超えた最善の御業を表してくださる神を信じて、すべてを委ねることが求められています。今現在の私たち自身の信仰が晩年のアブラハムには程遠いものであったとしても落胆する必要はありません。自分の今の姿をそのまま認めて、ありのままの自分を、弱さや心配の一切をそのまま主に委ねていけばよいのです。弱い自分、欠けの多い自分、心配や悲しみ抱えている一切をそのまま主に委ねていけばよいのです。そこにこそ主なる神との真実な親しい交わりが与えられ、堅固な神への信頼が築かれていくのです。アブラハムもそうだったように、私たちの神への信頼はさまざまな経験を重ねながらだんだんと増していき、すべてを委ねるものへと私たちは整えられていくのです。悲しんでいる自分、落ち込んでいる自分、疲れて弱っている自分など、ありのままの自分を主に委ねて、神との真実な交わりを重ねていく私たちでありたいと思います。キリスト教の信仰というものは、一人一人の信心の強さではなくて、弱い自分、欠けの多い自分を認めて、そのままその自分を神様に委ねていく、そういう信仰であるわけです。最後にもう一つ覚えたいことは、神は私たちの心を知って憐れんでくださるお方であるということです。アドナイイルエというヘブル語には、主の山に備えありという意味のほかに、主が見ていてくださる、主が見てくださるという意味もあります。一節にありましたように、このことがアブラハムにとって試練であることを神はご存知の上でこのことを命じておられ、そしてアブラハムの心の痛みをご覧になって憐れんでくださっているのです。それゆえこの試練は神の御手の中にある、この試練は神のご支配の中にあると言えるのです。私たちの人生にもさまざまな苦しみや悲しみがあり、時にはなぜですか、どうしてですかと叫びたくなるような試練があります。そうした試練によって私たちの信仰はふるいにかけられます。しかしそうした試みも神の御手の外で起こっているのではないということを覚えたいと思うのです。どんな試練や困難も神のご支配の中にあり、神は私たちの心の痛みを知っていてくださり、それをご自身の永遠の愛で包んでくださると聖書は教えています。そのことを信じ、私たちは前に進むことができるのです。もしも苦しみが神の御手の外にあるのだとしたら、苦しみに意味はなく、私たちは何とかして苦しみを逃れるか、あるいは苦しみの意味を自分で考え出さなくてはならないことでしょう。 しかしキリストを死から復活させられた神は私たちに最終的な勝利と慰めを約束していてくださるのです。主イエスは私たちの悲しみや悩みを知って憐れんでくださり、私たちの痛みをご自分のものとしてくださいます。そして私たちをご自身の復活の命に預からせてくださり、ご自身が持っておられるあらゆる祝福で満たしてくださり、父なる神との親しい交わりに生かしてくださるのです。だから私たちはどんな試練も神の御手の中にあり、その先に必ず慰めと祝福が備えられていることを信じて、平安をいただき希望をいただいて歩むことができるのです。最後に一箇所、箴言の三章六節の御言葉をお読みして説教を閉じたいと思います。箴言の三章六節、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。お祈りいたします。主なる神様、御言葉を感謝いたします。神様、私たちがどんな時もあなたに信頼して歩めますように導いてください。私たちは苦しみや悲しみにあった時、あなたへの信頼が揺らいでしまい、望みを失ってしまいます。どうか私たちを憐れんでくださり、どんな試練もどんな苦しみもあなたのご支配の中にあり、その先にあなたが御子イエス・キリストによって備えてくださっている慰めと祝福があることを信じて歩むことができますようにお助けください。そして私たちがあなたからいただいている日々を、平安をいただき喜びをいただいて歩むことができますように、またあなたの愛を周りの一人一人と分かち合い、あなたにある慰めと希望を届けていくことができますように励まし祝福してください。私たちの救い主、尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌209番慈しみ深き、これを賛美しましょう。慈しみ深き